101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
3月も半ばを過ぎまして、これからいよいよ本格的な春という時期になりました。いつも僕はこの番組で春が来ると西宮が一番一年中で一番綺麗になる時期やって言って皆さんにお伝えしています。それというのも、まあ春になれば花が咲く、中でも西宮は桜が名所、桜の名所ですから、桜の花が咲く、市民の皆さんそれぞれの近くの公園で、どこの公園でも桜は見れるというふうに、そんなお話をしてまいりました。それと同時に、この桜の資料といいますかね、桜についてとっても研究育成保護をされていた方、有名な方がいらっしゃって、笹部慎太郎さん。この方、西宮の桜の保護育成についてもとっても力を、尽くしてこられた方ですが、この方が一生本当にこう桜と共にこう過ごされた。で、その方がいっぱいこう桜に関する資料を集められた。そしてそれが西宮市に、寄託されて、西宮市の財産になっている。それが博士課記念酒造博物館の、所蔵ということになっておりまして、毎年博士課さんではこの桜の資料を展示されるという、まあ、名物の展覧会になっておるんですけれど、今年は実は準備されて陳列もされて、さあ皆さんいらっしゃいという段階で、えらいことが起こりましたな。新型のウイルスの感染が危ないということで、あんまり出歩かんようにというようなことやら、大きなイベントやめてくださいよなんていう要請があったりして、せっかく陳列されたものがオープンされないという事情ができたわけですね。で、まあ私はどんな資料が西宮にあるのか、それでどんな財産があるのかということを、まあ皆さんにお伝えしたいと思いますので、今年も開館はしてらっしゃらないんですけれど、博士課記念酒造博物館にやってまいりました。こちらでオープンされなかった展覧会、全部の資料は見られないかもしれませんが、できるだけ、市民の皆さんにご紹介してまいりたいと思います。で、この展覧会を担当されるのは、博士課記念酒造博物館の学芸員さんの安藤さんというか、初めて僕お会いするんですけれど、お話を聞きながら、まあ、皆さんにご紹介していきたいと思います。安藤さん、こんにちは。
あ、よろしくお願いいたします。
初めましてということです。
はい、よろしくお願いします。
新しく博士課に来られた学芸員さん、
はい、やっと1年経つぐらいになります。
今回この、予定されていた展覧会ですね、笹部慎太郎さんの資料を中心にした展覧会ということで、はい、今年はどんな計画をされてたんですか？テーマとか、趣旨とか。
今年はタイトルが、令和2年春季特別展笹部桜コレクション、春爛漫桜名所巡りということでですね、実際に、桜笹部慎太郎さんが集められた、コレクションの中に、いろんな全国各地の、桜の名所に、関するものがあるんですけれども、そちらから、ですね、名所に関するものを特に、展示をさせていただいてですね、新たに名所を知るきっかけにしていただくとかですね、今まで、あ、こういう名所に行って、あそこ良かったなっていうことを思い出す、きっかけとして いただけたらなということで展示を計画しておりまして、
今伸びて、いや、そういうのを見たら日本中あちこち行きたくなるかもしれない
そういうことで、はい、
あ、そういう企画やったわけです、ね、
ここでもまあ楽しんでいただいた上に、はい、あともうちょっとまた外に出ても楽しんでいただきたいということだったんですけれども、なかなか、まあ、ちょっと、
まあ、あの笹部さん の集められた桜に関する資料っていうのは何千点というふうに言われてますよね。
西宮市さんから、こちらに帰宅された段階でざっと数えて約5000点ぐらいという、
そんなあったですか。
かなり、
あの、でそれらの、まあ、中身といえばですね、はい、本当に、まあ、お酒飲む時の道具とか、あるいはお茶碗とか、着物とか、
ね、
布団とかいろんなものが、はい、それが全部どんなものにも桜の絵が入っているって、
本当に中身を見るとびっくりするっていう
そういう、まあ、本当に生きている人間の周りにある、全てのものが桜の柄でというふうな習水をしてらっしゃるんですけれど、まあ、今回はその中で全部じゃなくて、はい、あのおっしゃったように名勝と言われた桜を紹介しようというテーマなんですね、
はい、そういう
趣旨になっております。春爛漫桜名勝巡りですか、そういう展覧会がやられ行われる予定だったんだけど、実は残念ながら見られない、まあ、
どうかなというところですね、
今私だけちょっとだけでも見せていただきながらお話をそうですね、安藤さんがこういうものをこういうふうに見てもらおうと思われてたその意図とか、
はい、
あの品物とかをちょっと拝見したいと思います。展示室一応まあ入ったら品物並べてある部分もあるので、
はい、
それからちょっと拝見したいですけれど、あの一番取っかかりの部屋の一番取っかかりの部分に、あのお相撲さんのこの番付表みたいなのがありますが、
そうですね、
これから始めていただきましょうか。
はい、ですね、こちらがあの昭和の11年にですね、あの1936年にあの当時の鉄道省にが発行したあの桜名所番付と呼ばれるものになるわけなんですけれども、まあ、お相撲さんの番付を確かに見たことある方だったらなんとなくあの言葉で聞いても想像できるかなと思うんですけれども、まあ、当時は横綱がいませんので、
はい、
あの大関から順番にしてあの全国の非常にあの有名な桜の名所をダーッと紹介していっているものですね。で、あの鉄道省の作成というだけあって、
はい、
あの下にはあの最寄り駅からどんな感じだとかもいうことまでこう詳細に書いてある、非常に、まあ、あの当時のいわゆる桜の名所へのお出かけ案内というようなものに、
まあ、その当時、まあ、今で言えば JR ですが、そういう鉄道省が大いにこう旅行してくださいというふうな、うん、あのお誘いでもあったわけですよね。
はい、
で一番に、例えば一番上の段に書いてあるのはどことどこになってますか、東西でいうと。
あ、ですね、一番上の段になっているところもそうなんですけど、あとあの嵐山と吉野山がですね、あの特別枠の行事っていうところで、あの真ん中に嵐山っていうところが入っていて、
は
い、あの年寄りとしてあの吉野山っていうのがやっぱりあって、まああのまあ、昔からずっとそうなんですけれども、あの特別扱いをされているような場所ということ
に。嵐山に吉野山ですか。なるほど、関西ですな。
やっぱり昔からあの。
なるほど。吉野山、まあそうです、奈良を桜の名所、桜の里と言いますけども、
はい、
それは昔から奈良には桜の名所がいっぱいあったんですか。
あ、そうですね、あの奈良の桜の名所として の、まあ、あのどういう割り方だったかというところなんですけれども、あの今回ですね、あの奈良の都の桜の様子とかを描いたあの絵図も出ておりますし、うん、あのそれと合わせてですね、あの食欧風の日の宅本、あのいわゆる実際に立っている宅、あの日からですね、あのこうを写し取ったものを展示して、
大きな日に書いてある詩をこの宅本してあるわけですね。
そうですね、
それが大きな軸に、これごっつい軸ですな
これなかなかあのちょっとなかなかとっつきにくいかと思うんですけれども、まあ、あの簡単にあの書いてあることを紹介させていただきますと、はい、幕末にですね、うん、奈良奉行という役職にあった川地利明という人物 が、その奈良で、勤務をしていた際に、
はい、
昔から、あったですね、楓とか、桜が、ちょっと最近、廃れてきてしまっていると。
うんうん、
で、それをなんとか復興したいというような動きが起こって、復興が近年なされたというようなことを、書かれているようなものになります。
そうですか、そういや、もう、まあ、意図的にと言いますか、
ね、
桜をもっともっと増やそうみたいな意図を持って、奈良では桜が植えられたというふうなことがこれでわかるわけですね。
昔からも多少あるんですけど、やっぱりそのすごく人々の努力というか、そういうものがなされてきたということになるわけ
です
ね。
相当長い文章ですから、そういうことが書かれているんやろうなと思います。それ以外に、まあ、いろんな拓本がここでは軸にされて、いっぱい並んでますので、それはそれぞれの名所の歴史みたいなもんですかね。
そうですね。例えばでいきますと、まあ、この院の章の、
院の章、はい。
はい、これは僕の地元の、岡山県の津山の方なんですけど、なんですけれども、これは後醍醐天皇が、
はい、
沖ノ島に流される途中で、
はい、
この辺りを立ち寄った際の、に関する、桜に関する、まあ、逸話を記したものということに、
そういった、こう、今や名所と言われているところの、そもそもの歴史みたいなものが、この部屋ではよくわかるというふうな展示になってますね。
はい、
それはみんな、大きな軸にかけられて、壁に吊るされていますので、つぶさに見ていただいたらと思います。他のちょっと資料も見せていただきましょうか。
はい、
とっかかりのところで、この桜の名所ってどんなところやというのをいくつか、まあ、お話しいただいたんですけど、それ以外にこれはというふうな資料、
はい、
見ていただきたかったという資料があると思うんですけど、どんなものがあるか教えていただけますか。
はい、今回、名所ということで出させていただいてまして、その中でも特にやはり優れた美術品としても優れたものというのがあります。
はい、
で、これが、ご存知の方はご存知な、ちょっと有名なところなんですけども、桜の絵ばかりを描いたですね、三熊派というような画派が、実は、江戸時代に、おりまして、
はい、
その中でもですね、広瀬海院という人物が、描いた桜の絵が非常にいいということで。
あ、そうですか。
で、具体的に言いますと、近中左近の、桜とですね、東中ローマ桜という二つの掛け軸を、追服の掛け軸を出して、いたんですけれども、はい、こちらが近中左近の桜っていうのは、いわゆる四神殿ですね。宮中の、
はい、
四神殿 の, 庭にある右近の立花と、対になる左近の桜というのは非常に由緒正しい、はい、桜があるんですけれども、そちらを広瀬海院という人物が初めて描くことを画家として許されて、描いたもの。
あ、そうですか。
で、それと追服になっている東中ローマ桜もですね、東中というと、仙洞御所ですね、いわゆる天皇を退位した上皇が住む場所になるわけなんですけれども、仙洞御所というのは、その仙洞御所の中に咲いている、桜を描いたものが、この東中ローマ桜ということになりまして、まあ、非常に由緒正しい桜を描いた、まあ、非常に、優美な掛け軸になるんですけれども。
有名な絵師が描かれた有名な桜と、これは非常に貴重なもの。そうですね。それはやっぱり軸になってるんですか、それとも錦絵とかそんなものになってるんですか。
掛け軸で。
あ、掛け軸で、あ、そうですか。まあ、美術品としたらやっぱり軸とか、はい、錦絵とか多いようですね。
そうですね。あと、まあ、茶碗類とかもいろいろ、
そうですね、
陶磁器類とかもあるんですけれども、
そうですね、まあ、そういう中で今おっしゃったのは特にこう特筆すべきもの、
はい、
ああそうですか。そういうふうな種類で他に見るべきものっていうのはどんなのがあるでしょうね。
他にという、まあそうですね、錦絵で先ほどはちょっとご紹介できなかったところで、
はい、
道成寺というですね、
道成寺、はい、
まあ知ってる方は知ってる方だと、
はい、
安珍清姫伝説というものが、
そうです、はい、
ありまして、それが、まあ、結局安珍というお坊さんが、 清姫というですね、まあ、あの人に追いかけられて、うん、最後その道成寺に行き着いて鐘の中で焼き殺されてしまうという、そうなかなか壮絶な話なんですけども、はい、これに関する錦絵も出しておりまして、
は
あ、何が面白いかというと、その道成寺の中には入合桜という非常に有名な桜が咲いているんですけれども、 その入合桜がある場所がですね、
うん、
本来あのお寺のいわゆる葉の塔とか鐘とかの配置を考えると、うん、あの鐘があるはずの場所に鐘がなくてその桜が咲いているというですね、まあ、そういうあの面白さもあって、そういうあの物語のバックグラウンドを知っていると非常に楽しめるものかなということを、
ちょっと聞いといて言ったらまた違った感じ、そうですね、そういうお話も面白いですね。あと僕らが知ってる名所と言われるんやったらやっぱり吉野山やろうなと思いますね。
あ、なるほど。
そんな中ではどんな資料がありますか？
吉野山としましてはですね、
はい、
あの吉野山、象形絵図っていうのがありまして、非常に和本のこう長大なものが、出てあのおります、あの 出ていますというか、出す予定だったというのがあるんですけど、
うん、
そういうものとかがかなりあのやはり吉野山っていうのは別格で、あの貝原駅軒が書いたものですね、はい、
ああそうですか、はい、これも一品ですな、うん、そうです、
そういうところですかね、吉野山とか。
あと嵐山あたりはどうなんでしょうね。
なるほど、嵐山っていうと、あの嵐山の嵐山夜景図とかですね、
あ
まずこれは掛け軸で錦絵でもなく、あの、まあ、あの名所の一木を特別こうに着目して描いたわけでもないんですけれども、うん、まあ、ワンシーンをちょっとあのカットしたものとして、まあ、非常にあの見応えがあるかなと、
うんうん、あそうですか、まあ、そういうふうにもう日本中の桜の名所の、
はい、
あのあら表現されたものがたくさん出していただけたって 見させていただけた、はい、それにまあ解説もありますので、あこんなとこにこういうとこがあんねやなということが分かるということ。さあ今おっしゃったいろんな資料というのは相当もう古い時代のことを、
はい、
あの書かれたもの、あるいは表されたものですけど、我々今日の桜の時期言うたらあの大阪の造幣局とか言いますし、そういうのはあるんでしょうかね。
あ、なるほど。大阪の造幣局というと、
うん、
あのやはりこのコレクションを集められたあの笹部慎太郎さんにも非常に、まあ、縁深いあの土地ということになりまして、あの笹部さんがあの一時期実際にあの造幣局の桜のですね、
うん、
あの管理育成なんかをあの行っていたということになります。
じゃあまあそういう美術品の展示もさることながら、その笹部慎太郎さんその人についてのお話を少し聞かせていただきたいと思います、
はい、
笹部慎太郎さんというのはあの一体どんな人だったんですか、変な質問ですけど
かなりですね、まあ、面白い人物はというのはまあ確かでございまして、あの明治、うん20年、1887年に大阪で生まれられたということになるんですけれども、
はい、
お家がまたなかなか特殊で、あの大地主の次男坊として
あ
のお生まれになったということになります、
うん、大阪の堂島の大地主だ、すごいですな、はい、それでその後、
はい、であのまあ、あの幼いうちにあのお母さんが亡くなられて、あのお父さんにあの育てられるわけなんですけれども、まあ、ここで面白いのはあの、まあ、いわゆるあの大学、今のっていう大学に入りたいというふうに笹部さんが考えられた際にですね、
うん、
あのまあ、お父さんから言われたことというのがあるんですけれども、まあ、その大学に行くのはいいんだけれども、あの、まあ、月給取り、いわゆる今でいうサラリーマンですね、そのサラリーマンになるのはまあ、なんとかやめてくれということをおっしゃって、その結果そのサラリーマンにならずともなんとか暮らしていけるだけのものという、要するにお金は残していくから、なんとかそのサラリーマンになってこうへこへこ頭をなんか誰かに下げて生きていくぐらいであれば、あのそういう大学にそんなことをなるために大学に行くようなことはやめてくれっていうのは、今で言うとあのむしろちゃんと就職するために大学に行くようなところもあるので、逆のことを言われて、
なるほどね。それでどうされた ったんですか。
で、まあ、結局まあ、最終的にはお父さんからもお許しを得てですね、いわゆる今でいう東京大学、東京帝国大学の法科大学で政治学科に入られるということ。
ああ、政治学科に入られたんです。ああ、そうですか。その笹部さんが桜に興味を持たれたっていうのは面白いですね。
そうですね。これは自叙伝である桜男行状っていうものの中にも書かれているんですけれども、はい、どうも入ったはいいけれども、あんまりその法学の勉強が笹部さんちょっと肌に合わなかったと言いますか、面白くないって、なかったっていうことを書かれておりまして、で、そんな中で、まあ、父親からまた言われたことなんですけれども、はい、この世に生を受けた甲斐のあるだけのことを、なんとか成し遂げてほしいということを言われていたということを、思い出しまして、うん、まあ、その中で、日本人の心を、昔からずっと打っている桜こそが、自分が、ご生涯をかけて打ち込むべきものではないかということ、お父さんの発言なんかも思い出しながら、そこで、大学在学中に、
そうですか。
やることは何なんだと考えたときに。
やっぱり桜について特別の勉強をしはったわけですね、自分で。
そうなんです。本当に独学でされているということになります。
法律や政治への勉強をあんまり好きじゃなかった
。あんまり好きじゃなかった。
なるほどね。そんなことをされたんです。で、まあ、そういう知識やらができて、実際に桜の方を育成というようなことにも、されていくわけですね。
そうですね。大学の在学中からそれこそいろんな各地の桜の名所を訪れたりして、実地でいろいろ学びながらやっていくということ。
実際にその育成保護をされたようなことの具体例なんていうのはご存知ですか。
そうですね。先ほども、まあ、名前が出た、はい、大阪の造幣局っていうところも、はい、まあ、そうですし、西宮というところで、うん、言いますと、宿川とかですね、兜山とか、万智谷とか、そのあたりの、桜の保護育成。まあ、これはもう、結構、お年を召してからに、ね。
なるほど。それは、それぞれの土地、あるいは、そういう桜をたくさんお持ちの町とか行政とかが、お願いされたんでしょうね。
そうです。
笹部さんも、まあ、知識経験が豊富やということで、お願いします、ちょっと助けてくださいみたいなことがあったんでしょうな。
西宮も割とその経緯が分かっていまして、最初小清水浄水場の桜について、はい、何とかしなくてはいけないということになった時にですね、笹部さんが紹介、その時 の水道課にいらっしゃったです、ね、南野三郎さんという方に、
はい、後に予約にな
る、そうですね、はい、紹介をされまして、はい、そこで水道課にお勤めだったので、そういうことでしたら、ちょっと小清水のちょっとあれを、ね、浄水場の桜をお願いしますというところから、西宮市とのお付き合いは始まったという。
そうですか。それから長いお付き合いになったわけです
ね。そうですね。もうそれが始まったのがですね、大体もう66、7歳ぐらいの笹部さんの時だったんですけれども、うん、亡くなるまでその南野さんとのお付き合いが続いていくということ。
そうですか。まあ、まさにその小清水浄水場の桜っていうのは、西宮で桜のお花見というようなことが、桜を見るんやったら万智谷というか、小清水浄水場っていう、皆さんね、普段は入られへんとこやけど、その間だけ入れるで、みたいな。
ちょっと特別感もあります
ね。ああ、そうですか。あれを見られるようにされたのは笹部さんということなんで。そうですか。まあ、そういう、お付き合いの中から笹部さんの全資料といいますか、収集作資料が西宮に寄贈されたという。
そうですね。晩年は神戸市の岡本にお持ち、お住まいだったんですので、はいはい、最終じゃあどっちが引き取るのかということになったというのはあるんですけれども、はい、笹部さんがその最後南野さんとかとのお付き合いから遺言を残されていて、はい、西宮市とその腐れ縁で一切は西宮市に任せるということをおっしゃっていたということ
なんです。
本当に南野さんとは晩年非常に濃いお付き合いをされていたんだと。
西宮での ご縁といいますか、非常にお世話になった方というのはよく分かりましたが、全国的に相当大きなお仕事なさったみたいですね、お桜について。
そうですね。
どんな例があるんですか。
一つやはり笹部さんというと有名なのが松川桜、岐阜県の松川桜というところの桜になりまして、もう本当に大きな老木の移植、ダムでの、建設によって、桜の、ですね、品種はちょっと、江戸悲願ですね、江戸悲願という品種になるんです。
江戸悲
願。なんですけれども、その大きな、老木が沈んでしまうとなった場合に、で、皆が、いろんな偉い、学者さんとかがですね、はい、ちょっともうあれはうまくいかないから、もう、やっても失敗して恥をかくだけだから、もう、やめたいというふうに、誰も受け付けなかったところを、笹部さんが見るに見かねて、実際に、移植作業をされて成功したという例が、これが非常に有名な事業として知られているところかなと思います。
ね、そういう本当に、西宮だけじゃなく、あっちこっちでそういう桜に対する愛情を注いでこられた方だったわけですね。ひょっとしたら政治家になられたかもわからない。
そうですね。
大阪堂島の大地主の息子さんが、全然違う方へ行かれて、それでも桜を大事にするという、日本を代表する花をね、大事にするという考え方やら実際の行いをしてこられた方。その方の残された資料が全部こちらに保存されている。
そうですね。
だから毎年春に展覧会されてやるんですけど、ちょっとずつですから何年かかってか分からないというぐらいになりますね。
本当にもう膨大な資料ありますし、美術品もさることながら、やはり笹部さんの研究成果も膨大なものがありますので、そういうところもしっかりこう、世に出していきたいなというところで。
研究成果というのは自分で研究されたことが記録に残ってたりする。
そうですね。宝の方に、
はい、
円周林をお持ちで、高槻の方にも、内土工をお持ちで、そういうところで研究を実際に本当に独学
する。今はそこはどうなってるんですか。
高槻の方はなくなってしまっているんですけども、竹田尾の方は駅楽山荘という名前で今でも入れるようになっております。
じゃあ大勢の人がそこへ行ったり、
はい、
桜の、育成方法をされているというふうなことがあるんですかね。
そうですね。今もボランティアの方が多分保存活動など
されて、そんなこともまた教えていただけたらね、
はい、
市民の方で興味のある方行かれるかもしれません。
ぜひ西宮市と深い関係のある方なの で、
ね、
ご興味を持っていただけたらなと。
せっかく企画をし、実際に陳列を知らされながら開かれなかった今年の、
多分そのうち開かれるとは思うんですけど、
またね、時期を変えて実際展覧会されるかもしれません。そんな予定はないんですか。
今後の推移を見て、
なんとか、
なんとか、なんとかやりたいというところ、なんとかやりたいというところです。
春らんまん桜名所巡りの展覧会の企画をされた、博士課記念酒造博物館の学芸員の安藤さんにお話を聞くことができました。この展覧会が実際に皆さんに、実施されて見てもらえるようなことになることをお祈りしたいと思います。
はい、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。